ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa. Listener no minasan, kyo 2020年9月週3日木曜日は私エンダが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントとインドネシアの様々な情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。ジョコ・ウィドド大統領は、インドネシアの9つの州で、コロナウイルス COVID-19 の死亡率と感染率を下げるよう求めました。死亡率と COVID-19 の新しい症例に、積極的な9つの州は、ジャカルタ特別州、西ジャワ州、中部ジャワ州、東ジャワ州、北スマトラ州、南カリマンタン州、南スラウェシ州、パプア州、バリ州です。COVID-19 対オタスクフォー州のスポークシュマン場所であるウィクアリサスミートは、大統領は開示都市担当女性大臣ルフパンジャイ担当国家防災庁長官にテラワン保健大臣と協力して、これら9つの州で COVID-19 書類を対象するよう任命したと述べました。9月15日火曜日、大統領事務局の YouTube チャンネルを通じて、ウィック氏は、大統領は次の2週間で死亡率を低下させることを目標にしていると説明しました。目標は毎日追加される感染者数を減らすことです。これは1つ目です。2つ目は治癒率を下げること、3つ目は死亡率を下げることです。大統領はこの目標を今後2週間で達成するよう求めました。ウィク氏は、この目標を達成するために、中央政府と地方政府の間で、データを同等化すること、警報の規制を使用することによって、健康プロトコルの規律を強化するための、正当な操作を行うことを含むいくつかのステップが取られると述べました。もう一つのステップは COVID-19 の感染ケアの管理を改善して死亡率を減らし治癒率を高めることです。具体的には各種での COVID-19クラッシュ体への対処が必要です。それでは次のニュースです。国有企業大臣エリック・トヒルは、政府とインドネシアの人々がインドネシアを COVID-19 パンデミック危機から脱出させるために、大きな楽観主義を持たなければならないことを強調しました。これは9月16日水曜日にジャカルタで開催された HSBC 経済フォーラムで伝えられました。エリック大臣は、現在インドネシアでは死亡率が4月の 8% から 3.99% に改善していると語りました。エリック大臣は、インド、フランス、イギリスなどの G20 諸国と比較した場合、インドネシアも経済面で非常に良い傾向にあると中継を得ました。一方、シンガポールやマレーシアなどのアジアの国と比較すると、インドネシアは台湾や韓国を下回っていますが、まだ裕福な方です。アンタラ中心者の報告を引用して、その際、エリック大臣はまた、中流階級の人々の数は 7% から 20%、 または総人口2億3700万人に達して5200万人という人口を時計学的に見たときに、インドネシアは大きな市場シェアを持っていることを説明しました。9月16日水曜日、正式に日本の出走になった菅義偉氏は、安倍晋三氏からの国政を引き継ぎ、大幅には変化されない内閣形成を決定しました。安倍晋三首相の内閣官房長官である菅氏は、月曜日、自民党を引き継ぎ圧勝しました。ロイター通信社が報告したように、菅氏は経済戦略を含め安倍晋三プログラムを継続すると約束しました。彼は COVID-19 対応、経済再生、急速に高齢化する社会に直面するなど、多くの課題に直面しています。人口のほぼ3分の2が65歳以上です。東アジア及びアジア太平洋局の米国国務次官派であるデビッド・シュティルウェル氏が、米国は ASEAN 諸国へ不公平な関係を求めたことはないと語りました。彼は9月16日火曜日のテレビ会議でこれを伝えました。シュティルウェル氏は、米国は COVID-19 ワクチンなどのあらゆる分野で協力を構築する際に、常に ASEAN 加盟国に開放的だと述べました。アンダラ中心者が引用したように、シュティルウェル氏は、ASEAN 加盟国との協力は、地域に安定と平和をもたらし、フラッシュの怪我をもたらさらなければならないと説明しました。米国は ASEAN パートナーとの協力関係を構築するにあたり、東南アジア地域の加盟国の主権を導入します。それでは最後のニュースです。アラブ首長国連邦とバーレーンは9月15日現地時間火曜日に、イスラエルとの関係を正常化するための協定に署名しました。米国のドナルド・トランプ大統領はホワイトハウスで 初飲食を行いました。ホワイトハウスで何百人もの招待客が出席する中で、ベンヤミン・ネタニヤフ首相は、アラブ首長国連邦シェイク・アブドゥラ・ビン・サイド・アル・ナヤン外相と、バレインのアブドゥラ・ティーフ・アル・ザヤニ外相と共に、協定に署名しました。ホワイトハウスには、米国、イスラエル、アラブ首長国連邦、バレインの国旗が並んでいました。調印式は、11月の大統領選挙で、権力を維持しようとしているトランプ大統領の選挙力を高めることができると考えられています。アラブ首長国連邦、バレイン、イスラエル間関係を正常化する協定におけるトランプ大統領の役割は、参加国から称賛されました。ネタニヤフ首相は、この正義側はすべてのアブラハムの人々に希望を与えたと述べました。これでニュースを終わります。リスナーの皆さん、コメントです。今日は、インドネシアの経済成長予測についてお伝えします。中央統計局 BPS は、9月15日火曜日、インドネシアの輸入が2020年8月にマイナス成長を下げたと発表しました。しかし、輸出は、輸入よりも多いため貿易収支は黒字となりました。BPSは2020年8月のインドネシアの輸入額は約 7.4 億米ドルであると発表しました。以後、輸出額は約30億7000万ドルでした。したがって2020年8月のインドネシアの貿易収支は 23.3 億米ドルの黒字を記録しました。この貿易収支黒字はインドネシアだけでなく、ほとんどすべての国で発生した経済の衰退と停滞を引き起こした COVID-19 パンデミックの中で驚きでした。現在の困難な地域のインドネシアの経済発展を見て、アジア開発銀行 ADB は2021年ショートにインドネシアの経済成長が改善すると予測しています。インドネシアの ADB エコノミストエーマ・アーリン氏は9月15日火曜日のジャカルタでの2020年のアジア開発展望に関するウェブセミナーで、 ADB は国内14日8月の成長業購買管理者の指数を50の地域1を超えるように引き上げることができるため、急速な回復を予測していると語りました。したがって、この年次経済観光物資では、 新しくリリースされた2020年のアジア開発展望は、2020年に 1% の縮小を経験した後、インドネシアの経済成長予測を来年 5.3% に維持しています。2021年に改善するインドネシアの経済成長の予測に関して ADB が伝えたことは、先週の国会への政府の発表とそれほど変わりません。スリムリアニ財務大臣は、先週国会の予算機関との作業会議で、当初は 4.5% から5.5% のレベルを目標としていた2021年の予算案の経済成長率は 5% になったと述べました。また、経済成長目標の変更は、2020年の不確実な状況に対する期待と注意を示す正しい決定であると説明します。実際、コロナウイルスの流行は、ほとんどすべての国で経済成長に壊滅性的な打撃を与えています。インドネシアでは、第4四半期の 1% の縮小は、1997年から1998年の金融危機、好まれな出来事でした。しかし、政府による多くの政策、例えば国内支出を阻止するための現金援助の提供、高れしくなかれ都市及び事業を行うの提供は、 COVID-19 パンデミックの影響により経済状況を回復する希望を与えます。インドネシアは現在、コロナウイルスの第2波の脅威に直面していますが、COVID-19 をいくつかの国と共同で処理すること、特に現在臨床試験中のワクチンの成長において、産業、サービス、製造、観光の分野で経済が復活するように、健康で正常な生活を送ることができるようになることを国民に期待しています。これでコメントを終わります。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1917年6月4日にピューリッツァー賞のことから始めます。ピューリッツァー賞はアメリカの印刷ジャーナリズムの分野で最高とみなされる賞です。この賞は文学や作曲の分野での成果に対しても与えられました。最初のピューリッツァー賞は1917年6月8日に与えられて、そしてしばらく前からこの賞は毎年4月に発表されています。受賞者はアメリカのコンビニ大学院のジャーナリズム学によって正式に規制されている独立機関によって選択されています。この賞は19世紀後半にハンガリー系アメリカ人の新聞のジャーナリストであり、出版社であるヨセフ・プリッツェルによって作成されました。次は西イリアンでの国軍陸軍連隊部隊の最初の着陸ことについてです。西イリアンがまだオランダ領東インド政府の統制下にあった時、インドネシアはエルビ・ムルダニ 大佐が率いた数人は、週末も正式には1962年6月4日、村岡市から約25キロの田波林地区にあります。事件を記念して、エルベ・ムルダニ記念碑は村岡地域政府によって使ってられました。最後は64帝阪事件についてです。64帝阪門事件は1989年4月15日から6月4日の間に中国の北京のティアナンメンバーで行われた一連の学生集団のデモでした。この抗議行動は経済的不安定と政治的腐敗を目的としたものであり、それが民主主義的デモには拡大しました。軍隊の行動の結果、1000人以上が死亡しました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Izinkan cintaku berbunga di hatimu, biar terus mekar jadi kenyataan. Telah lama ku dahaga berlayar seorang insan, semoga bersama. seperti hatiku.
リスナーの皆さん、今お聴きいただいた歌は、ビッドフィーチューリン・リッツキー・フェビアンとダニシャ・ノーラ・サ・カンラでした。インドネシアより世界をお届けしているボイス・オブ・インドネシアです。今回は、インドネシア語についてお伝えします。ボイス・オブ・インドネ
シア。リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は、環境林業省はプラスチック削減規制を実施していない地域がまだあることについてお伝えします。使い捨てのプラスチック制限に関する政策がいくつかの地域で発行されていますが、規制を安全に実施していない地方自治体もあります。これは9月8日火曜日にアンタラ通信社が報告したように、インドネシアのプラスチックバッグダイエット運動によって開催されたプラスチックのない地域フォーラムに関するバーチャル討議の中で、環境林業省の商品とパッケージング局の局長であるウジャン・ソリヒン・シリッシーが語ったものです。使い捨てプラスチック制限政策は2つの州と35の県、都市で発行されています。ウジャン・ソリヒン局長によると、37の地域のうち何も実施されていない規制を遵守している都市または県があるということです。これに関連してウジャン・ソリヒン局長は、環境セクターに従事している市民団体に政策の実施の有効性を監視及び評価し、プラスチック廃棄物に関連するデータを検討することを奨励しています。結果は、使い捨てのプラスチック削減政策の実施に成功した地域と、実際に実施せずに規制のみを行った地域を示します。データは、この削減政策を使用して、プラスチック廃棄物を削減する際の成果の指標であるため、これは重要です。この廃棄物削減データは、各都市における家庭ゴミをと、家庭ゴミの管理に関する地域の政策と、戦略の枠組みの中で廃棄物削減の目標に直接貢献します。ウジャン・ソリヒン局長は、2025年までに国の廃棄物を 30% 削減するという目標に貢献するため、このデータの重要性を強調しました。ウジャン・ソリヒン局長によると、検討されたデータは、環境林業省が地域奨励金を受け取る地域を推奨するための基盤も形成するということです。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
suara alam ini hangatkan jiwa kita. Sementara sinar surya berlahan mulai tenggelam, suara gitarmu mengalunkan melodi tentang cinta. Ada hati membara erat bersatu, getar seluruh jiwa tercurah saat itu. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Kemesraan ini ingin ku kenang selalu. Hatiku damai, aku tentram di sampingmu. Hatiku damai, jiwaku tentram bersamamu. Mulai tenggelam, suara gitarmu mengalunkan melodi tentang cinta. Ada hati membara erat bersatu, getar seluruh jiwa tercurah saat itu. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Kemesraan di sampingmu, hatiku damai, jiwaku tentram bersamamu.
いただいた歌はビラルのルアンクチでした。インドネシアより世界へお届けしているボイスオブインドネシアです。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝える物騒なインドネシアのコーナーです。リスナーの皆さん、 そんなインドネシアです。今日はチブジャワ市のプトゥフ村の観光地をご紹介します。チブジャワ市の枕に旅行で訪れることができるのはボロブドゥル寺院だけではありません。この都市には他にも興味深い観光地がたくさんあります。その一つはマクランで最も高い集落であるプトゥフ村です。バスはスンビン山の山面にあります。この観光村は海抜1700メートルの高度にあります。ユニークなことに、この集落の家はスンビン山の真下に並んでいます。多くの人々はネパールのようにこの山の斜面に並ぶ家並みの眺めを想像します。この集落のバスはマクラン市から約20キロで、オートバイを利用して約30分ところにあります。集落の総人口は約610家族、2500人です。住民の大半は農民として働いています。彼らはジャガイモ、人参、キャベツおよび他の野菜に至るまで様々な野菜を栽培しています。プトゥフの村の12の家の構造は非常にユニークです。家は定期的に建てられ、スンビン山のふもとの輪郭に沿っています。以前家が建てられる前は、土地は居住者の農地であったため、が多くは土地の輪郭に沿っていて、下から一番上のスロープに続きます。自然の景色と探索が好きな人はこの村を訪れると良いでしょう。集落の周りを探索しながら、ネパールのような山の斜面にある家並みを眺めながら写真を撮ることができます。また広い野菜畑を見ることができ、天気が晴れていれば遠くからスンビン山を見ることもできます。さらに山に登るのが好きな人にとって、この村はスンビン山に登るベースキャンプの一つです。このベースキャンプの前では地元の料理を味わいながら遠くから景色を見ることができます。リスナーの皆さん、これでプソナインドネシアを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。 シアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワナワニのコーナーです。リスナーの皆さん、ワナワニです。今日はガジャマダ大学受け演が疫を開始 COVID-19 検出チルを発明することについてお伝えします。ガジャマダ大学受け演は疫を開始誰かが COVID-19 に感染しているかどうかを検出および診断できる治療である細菌のイノベーション、ケノシを開始する準備ができています。ケノシは COVID-19 に感染した人の呼吸によって形成される気波中性有機化合物種VOC を迅速かつ正確に検出するように機能します。人々の呼吸はセンサーを介して取得され、そのデータは検出と意思決定のために人工知能の助けを借りて処理されます。ケノシは速度と正確さの要素に加えて誰かが独立して効率的に操作できるように非常に便利に設計されています。ケノシは呼吸による COVID-19 の検出のためのインドネシアでの最初のイノベーションであり、アプリケーションはクラウドコンピューティングシステムに接続され、リアルタイムの診断結果を取得します。驚くべきことに、ケノシはシステム内の集中診断プロセスを通じて並行して動作することもできるため、接続されているすべてのデバイスのデータの有効性を維持できます。システムで収集されたデータは実際のパンデミックの広がりをマッピング、追跡監視するために使用できます。ケノシプロファイリングテストは、バヤンカラ病院とジョグジャカルタのバンバンリプロの COVID 特別病院で600サンプルの有効なデータを使用して行われ、結果は 97% という高いレベルの精度を示しています。さらにケノシは段階的に実施され、インドネシアの多くの病院に広がる診断検査臨床試験の段階に入ります。チュルの信頼性、データの正確性、適用された方法の妥当性により、インドユーザーがより広いコミュニティの利益のために、ケノシアプリケーションをすぐに導入するという信頼が高まることが期待されます。これでワルナワルナ終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
diminta olehnya untuk selalu cintai kamu. Beri aku kesempatan untuk bahagiakan dirimu. Kamu tercipta olehnya untuk selalu aku cintai. Genggam erat tangan ini, jangan sampai kau lepaskan. Sampai aku tutup usia, kan ku jaga hatimu sampai aku tua. Walau keriput di pipimu terlihat, takkan goyahkan cintaku yang begitu kuat. Kamu tercipta olehnya.
最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はポップ音楽をお送りいたします。まず、スラマジャランカカシです。ウィジとして知られているウィリア・ナササ・スワティが歌います。Selamat Jalan Kekasih no Kyoku wa Baby Romeo ga sakkyoku shi Rita Ependi ni otte fukyu shimashita. Kono kyoku wa 2000年にリリースされた Rita Ependi のアルバム Perempuan no Hito Kyoku の一つです。 Selamat Jalan Kekasih no Kyoku wa 恋人に見捨てられた誰かの悲しみを説明しています。気中ついてもまだ恋人を愛しています。2018年、この曲はウィッチによって再び歌われ、シド・デ・ムフィという映画のオリジナルサウンドトラックになったため再びヒットをしました。どうぞお楽しみください。ラグ・ラマ・ジャラン・カカシ。リスナーの皆さん、これで音楽の広場を終わります。
Berpisah denganmu telah membuatku semakin mengerti betapa indah saat bersama yang masih selalu ku kenang. Selamat jalan kekasih, kaulah cinta dalam hidupku. Kehilanganmu untuk selama-lamanya. Cukup sekali kau lukai hati ini, tak ingin terulang kembali. Kau tinggalkan ku sendiri. Selamat jalan kekasih, kaulah cinta dalam hidupku. Aku kehilanganmu untuk selama-lamanya. Aku cinta padamu, aku selama